皆様こんばんは。主の仲間このようにまた集まり、主を賛美し祈る時が与えられて感謝をいたします。それでは早速ですけれども、聖書を開きましょう。こんばんは。まず使徒の働きの2章の42節をお読みしましょう。使徒の働きの第2章の42節です。まあ、前回は41節を開きましたが、42節、短い一節でございます。お読みします。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。まあ、特にこの彼らは人たちの教えを固く守り、これは初代教会のキリスト者のその姿でありますけれども、まあ、このことにまず心を留めたいと思います。はじめに一言お祈りをいたします。天のお父様、素晴らしい主の名を賛美をいたします。私たちの今日の一日の技を主がお守りくださり、こうして共に教会に集まり、あなたを賛美し、また心を合わせて祈るひととき、心から感謝いたします。あなたを愛して、またその祈りのためにこの場に集まられた兄弟姉妹お一人お一人の信仰の忠実に心から感謝をいたします。どうぞこの御言葉のメッセージのひとときも主が豊かに祝福してください。信仰の道を歩んだその歴史の中で、信仰を守り通した彼らの模範から私たちも学ぶことができますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。教会史のこの歴史を通して学んでおります。第16回目になります。2回に分けてアナバプテストについて学んでおります。この私たちのバプテストの信仰とも関わりがあるこのアナバプテストについて前回から学び、このアナバプテストのその歴史的起源についてはその多くが1525年スイスのそのツィングリ派から派生したと言われていますが、前の学びで見たようにそれ以前にもそのルターの宗教改革よりもっと前にバプテスト的な性格を持った聖書主義者たちが各地に存在していたというその事実を学びました。彼らの特徴はその当時の世界ローマ帝国、また時代が変わり西ローマ帝国に移り、また神聖ローマ帝国内で定められていた幼児洗礼に反対して信仰の自覚のある人々へのバプテスマを施していきました。それゆえにですね、当時そのローマ帝国、この時代は今日取り上げる時代は神聖ローマ帝国になっていますが、その国教となっていたカトリックから迫害を受けてきたわけなんです。また宗教改革以降にもカトリック教会だけではなくてプロテスタントの主流派から迫害を受けるようになります。そのアナバプテストたちの迫害されていった、殉教されていった人々の数は、前回も学びましたが、アナ・バプテストの殉教者はローマ帝国の1世紀から3世紀の間の迫害、その国教になるまでの大迫害がありました。その迫害の数よりも多かったと歴史は、明かしています。それでもそのような厳しい迫害の中でもこのアナ・バプテストたちはヨーロッパの各地に増えていくわけなんです。実は彼らは多くは信仰を守るために田舎の方へ逃れたり、また山岳地方の方に山の方へ逃れなければなりませんでした。それでもヨーロッパの各地に彼らは広がっていきます。そのように各地に点在していったグループでしたので、これがアナバプテストの信仰だと一括りにまとめることは非常に難しいんですが、今回はこの当時迫害に遭いながらも各地に広がっていったこの アナ・バプテストの信仰と彼らのその与えた影響について見ていきたいと思います。まず第1番目にアナ・バプテストの信仰とその特徴です。もうずっと見てきてますように、彼らのその共通点はこのことです。幼児洗礼を否定し、信仰の自覚のある人へのバプテスマを実施するということです。またもう一つは、教会と国家の分類を彼らは主張いたしました。で、彼らの信仰はどのようなものだったのか、いくつか挙げることができますが、まず一つは A、徹底した聖書主義にありました。徹底した聖書主義でした。もちろん歴史上のすべてのアナバプテストたちが聖書に正しかったというわけではありませんが、彼らの特徴の一つにこの徹底したその聖書主義を挙げることができます。彼らの目指すところは使徒の働きの初代教会の姿でした。4世紀にキリスト教がローマ帝国の国教になるその以前の初代教会の使徒の働きに記されているその教会の在り方と信仰でありました。キリスト教がローマの国教となり、その当時の社会の中に取り込まれて以来、その国に生まれた人はその生まれたという事実で教会に加えられていきました。その印が生まれて間もなく授けられる幼児洗礼だったんです。当時はヨーロッパのそのローマ帝国内では、幼児洗礼によって子どもの出生の登録、市民登録、これは幼児洗礼を通して行われていたんです。そのようにもうシステム化されていました。実はルターやツィングリなどの改革者は、確かに当時のカトリック教会の腐敗した点、聖書から逸脱したその教えに彼らは異を唱えていきましたが、その政治との絡みが生じてくると、ローマ帝国のその教えに合わせて幼児洗礼に関しては正当化するようになります。ルターの改革の争点は、以前もこのシリーズで学びました、彼の95箇条の論題のその争点は、あくまでも食友情、免罪符による罪の許しに対して反対したことでした。ですからそんなに幼児洗礼のことについては問題視しなかったんです。しかしアナ・バプテストたちは、キリスト者は幼児洗礼によって自動的に教会に加えられるのではなく、自覚的な信仰者のバプテスマによってその神の教会に加えられる、信仰者の共同体に加えられるんだという、この聖書の教え、使徒の働きの初代教会の教えを守り続けたんです。そのように徹底して聖書に従う姿勢でありました。当時のヨーロッパを支配していた神聖ローマ帝国内では、幼児洗礼を批判すること、拒むことは死をもって禁じられていることでありましたが、バプテストたちは、ただこの聖書の教えに純粋に従い、聖書の教える信仰義人と信者へのバプテスマを施していったのです。徹底した聖書主義でした。再洗礼派について研究をしている日本のこの出村という先生はこう言っております。彼らは聖書ことに新約聖書を受け入れ、これに従って生きようと決心し、かつ努力した人々であった。もっと言えば、彼らは聖書の教えを文字通り体現して生きようと決心し、かつ努力した人々であった。アナバプテストたちはそのようにして、常に聖書を絶対的な権威として、教会の伝統や宗教会議の決定ではなく、彼らの信仰と実践の唯一の規範として、いつも聖書に従っていったのです。 アナバプテストをはじめバプテスト運動の一つの重要な特色は、ほとんど他の文書を無視するほどにただ聖書を読み、ただ聖書に従うという姿勢にありました。これこそ人たちの教えを固く守った初代教会の姿、そこに見られるのではないでしょうか。彼らのそのような姿勢は、すでにルターの時代に、ルターはいち早くドイツ語翻訳聖書を出版していきますが、それよりももっと以前に彼らはワルドー派というものが出てきましたが、このワルドー派が民衆語訳に訳した、当時はラテン語の聖書しか許されていませんでした。それを翻訳すること許されていませんでした。しかしそれを行っていたワルドー派たちから、その聖書を大きな犠牲を払って努力を持って入手して、アナバプテストたちの間ですでに用いていたのです。そしてやがてルターがドイツ語翻訳を出版しますと、彼らは喜びを持って歓迎いたしました。そして今出していただいているように、1524年にはルターが新約聖書翻訳を出した2年後です、にはアナバプテストたちによる、スイス兄弟団というアナバプテスト、アナバプテストというのは周りから付けられた呼び名、蔑視された呼び名ですが、彼らは自分たちのことをスイス兄弟団と言いましたが、スイス兄弟団にある翻訳聖書を出版いたします。1540年には、アナバプテストたちは聖書の軸辞典、これコンコルダンスと言いますが、軸辞書を発行しているほどです。それほど彼らは聖書に親しみ、徹底的に聖書に学ぶ姿勢でありました。また当時は農村部に行くと文字を読むことができない人々が多くいました。アナバプテストたちは彼らのところに行って聖書を読み、そして聖書を語っていったんです。彼らが分かる言葉で聖書からの説教を行いました。当時もちろんそのようなことを行うことは許されていなかったんです。カトリック教会では許されていなかったんですが、彼らは聖書を純粋に読み、そこに集まった人々に御言葉の箇所から分かりやすい解説説明をし、集まった人々はそれを聞く。多くの場合礼拝堂を持っていませんでした。そういう彼らでしたが、当時の教会では考えられなかったような方法で、彼らは聖書の講読、聖書の公開、そういうものをしていったんです。彼らは聖書を重んじ、聖書に権威を置き、聖書に従っていく、そして聖書を伝える群れでありました。それはアナバプテストの特徴です。2番目に B。彼らの信仰はどういうものかというのを、この一つの彼らの信条、信仰告白を通して知ることができます。それはシュライトハイム信仰告白というもので、これは1527年にアナバプテストたちのリーダーたちが集まりました。1527年というのは、スイスのチューリヒで前回の学びの一番最後に触れましたフェルクス・マンツが殉教したその同じ年に、スイスの国境のに近い南ドイツのこのシュライトハイムという村で、各地のアナバプテストの指導者たちが集まって、秘密のうちに集まって、そして彼らのお互いの信仰を確認し合い、信仰告白としてまとめたものが残されているんです。これはアナバプテストのリーダーの一人であるミヒャエル・ザトラーという一人の指導者が主に起草したものであって、単純に7箇条のそういう信仰告白で、あったんです。その7項目とは、バプテスマについて、そして、波紋について、これは教会会議と聖書教育について、生産式について、そして分離について、このようにあって清く生きるべきこと、 5番目に教会の牧者、牧師について、6番剣について、そして7番先生についてという7箇条のものたち。これは宣言的な信仰告白でありましたが、そこから彼らの信仰と性格を知ることができるのです。少し抜粋して紹介いたしますと、もちろんこれは聖書を超えるものではありません。バプテストはいつも注意を払いながらそのことを行ってきました。まず一つのこのバプテスマについて、バプテスマはイエス・キリストを信じる信仰によって自分の罪を悔い改め、また許されていることを心から信じた人に施されるべきである。したがって幼児洗礼は厳格に禁じられる。3番目の聖餐について見てみましょう。聖餐式は、主の晩餐は、キリストの裂かれた体と流された血を記念するものであり、教会が一つ心になって受けるべきものであります。主の晩餐に預かる者たちは、すでにバプテスマを受けた者たちだけである。彼らのこの主の晩餐の理解は、当時のカトリックの理解していた、化体説という、その聖餐を受けるときに、キリストの体と血となる、これ生体配慮といいます。そのものと区別されたものであります。第5条に牧師について、神の教会の牧師はテモテの手紙第一三章のごとく教会外の人々にも良き証を立て、その働きは説教、教化、指導、祈り、霊典の執行、バプテスマと主の晩餐の執行です。その生活は教会によって支えられます。主が定められたように福音に使えるものは、またそれによって生活することができるためですとあります。第6条の剣について、教会と国家の分離を解き、主イエスに習い、この地上の国の支配者や王にはならない。暴力に対しては無抵抗、非暴力主義を取ること。こういった信仰宣言が、この1527年に、このバプテスト、アナバプテストの指導者の間で、信仰宣言として確認されました。これらを通して、このバプテストとのその共通項、共通点を見出すことができると思います。特にこの6条に記されている剣について、アナバプテストは基本的に平和主義を貫きました。武器を持ちませんでした。そのような姿勢は、実は当時の人々から、神聖ローマ帝国の人々から、反感を受けることになります。アナバプテストが迫害された理由の一つに、もちろん信仰上のことがあります。で、もう一つはこの剣についてのことです。当時のヨーロッパの政治情勢が影響しています。当時のヨーロッパの人々にとって、イスラム教は脅威でした。少し分かりにくいんですが、神聖ローマ帝国というのは赤い線で区切られているところ、もうそのすぐ際まで、オーストリアのすぐ際までオスマン帝国は進出してきてまいりました。そしてスイスで宗教改革が行われている頃、同じ頃1529年にオスマン帝国はウィーンに侵略に攻めてくるんです。すでに東ローマ帝国はこのオスマン帝国によって滅ぼされてしまっていたんです。東方正教会の人々は、ですから多くはロシアに逃れなければならなかった。ですから現在ロシア正教、ロシアはロシア正教になっています。このイスラムのこのオスマン帝国は脅威でした。そういう世界情勢の中で、キリスト教会は、神聖ローマ帝国内で、結束をとって、イスラムと武器を持って戦う必要に迫られている状況でした。そのような中で、非暴力、非武装、無抵抗を掲げるアナ・バプテストたちのその信仰は、その姿は、姿勢は、当時の支配者たちからはもちろん反社会的な勢力とみなされていくのです。 この信仰宣言を起草したザトラはシュライトハイムから自分の町のロッテンブルグに帰るとこ、まもなく逮捕されてしまいます。1ヶ月も経たないうちに。そして死刑の脅しとともに信仰の転向を迫られますが、彼はもちろん固く信仰に立ち、最後までバプテスト信仰を貫き通しました。1527年3月20日、彼は焼け火鉢で、まあ、分かりにくい絵なんですが、この右側の絵は熱せられたその火箸で舌を引き抜かれ、ひどい拷問にあった末に杭にくくりつけられ、この左の写真ですが、火あぶりの刑で殉教していきます。彼の弟子たちも殺されていきました。ザトラーが殉教した2日後に彼の妻も捕らえられて、また信仰の転向を迫られるも、彼女もそれを拒み、彼女は川に沈められました。このようにアナ・バプテストたちは純粋に聖書の教えに従って行こうと、実践していこうと努めていただけでしたが、迫害を受けて殉教していったんです。これはバプテストの歴史です。アナ・バプテストは徹底した聖書主義により、この世と世俗国家と一緒になる教会ではなく、自発的な信仰に基づく、そして正しいバプテスマを受けた信仰者たちによってのみ構成される教会を形成していきました。信じた者のみが受けるバプテスマ、信仰者たちの純粋な教会、これがアナバプテストたちの信仰であり特色でありました。そして彼らは各地でキリストの弟子として生きていったんです。こういった主張から、特にカトリックから、またプロテスタント教会の主流派から、まあ、幼児洗礼を見ていて認めていた主流派から、各地で迫害され、多くの殉教者を出していきました。しかし彼らは帝国の支配力の弱い田舎や山岳地帯に逃れながら、その信仰を守り続けていくのです。第2番目に、各地のアナ・バプテストとその影響を見てまいりたいと思います。多くの迫害を受けながら、アナ・バプテストたちはスイス、またオーストリア、ドイツ、東はモラビア、今のチェコ、そして北はロシアの方まで、そして西はオランダへと広がっていきます。当時のオランダの歴史家はこう言っています。アナ・バプテストは全ての場所で非常に急速にその数を増した。またドイツの思想家であるフランクはこう述べています。バプテストの辿った道は非常に早く国全体に広がった。彼らは急速に信奉者の群れを得て、多くの人々にバプテスマを施し、また多くの価値ある魂を彼らの側に引きつけた。しかし彼らはそれゆえに投獄され、鋭い剣や火や水で苦しめられた。そのため大勢の人々がその命を奪われて殉教した。ドイツのアナバプテストを見たいと思います。ドイツのアナバプテストで一人のリーダーがおりました。それはフープマイヤーという人物でありました。彼はもともとはカトリックの司祭でありました。まあ、ほとんど多くはそうです、その当時。しかしルターの宗教改革の波でルターの著作物に触れ、また彼は当時エラスムスとも出会い、チュングリとも、またその弟子たちとも接触があったことが言われています。彼はギリシャ語とヘブライ語に精通していたために、聖書を言語から真剣に勉強していく中で 当時ローマカトリックの教義に疑問を持ち始めます。また同時に命を懸けて聖書のために立ち上がっていく、そういうアナバプテストたちや当時の改革者たちを見て、フープマイヤーは次第にその影響、彼らの影響を受けていったんです。やがて彼は聖書研究をするにつれて、アナバプテストの見解に確信を深め、アナバプテストの信仰者となり、そしてその指導者になります。1525年には300人以上の人々に彼はその国で信仰告白に基づくバプテスマ、全身霊による再身霊を授けました。彼は迫害のゆえにモラビアに追放されますが、そのモラビアでもスイスでのツィングリ派からの迫害から逃れてきたアナバプテストの人々や多くの人々、何千人もの人々を導いたと言われています。彼は生涯をかけて他のアナバプテストと同じように教会と国家の分離、聖書こそ唯一絶対の権威、そして信者のバプテスマ、これを彼の生涯をかけて守り行っていきました。1528年に彼はカトリックのオーストリア当局に捕らえられます。そして異端者として火炙りで処刑されました。その3日後、彼の妻のエリザベートも首に石臼をくくりつけられ、ドナウ川に放り込まれ溺死処刑されます。これら以外にもドイツの各地でアナバプテストの集団は多く誕生していきました。聖書に忠実に従う群れでありました。御言葉に従い、キリストの教えに従う弟子として生き続けました。ドイツのアナバプテストで一つ触れなければならないことがあります。それはミュンスター事件というものです。これはアナバプテストの負の歴史としてヨーロッパ史の中に刻まれています。そういった中で、このミュンスターで1530年代に最新霊派の、つまりアナバプテストの一部の過激派、彼らは間違っていたんです。過激派グループによる事件が起こります。彼らの主張は明らかにこれまでのアナバプテストやスイス兄弟団や彼らとは一線を画したグループでありました。本来剣を持つことのない、持たないアナバプテストのはずでしたが、彼らは武装化いたしました。改革運動に混乱したそのミュンスターの街を制圧していくんです。その指導者は、キリストの来臨はなんと1534年の4月にここミュンスターに来ると宣言して、ミュンスターが新しいエルサレムだと言いました。そして自分たちの教えに入る者は救われるということを説き始めます。財産を没収し、そして一夫多妻など様々な聖書から逸脱した教えを報じていきます。ミュンスターの住民の多くも逃れていきましたけれども、あまりにも行き過ぎたこの反乱を鎮めるべく、カトリックとまたルター派は立ち上がって協力して武力で対処するほどでした。やがて町は完全に包囲されて、戦いは14ヶ月続きますが、ミュンスターはついに陥落いたします。その破壊ぶりは凄まじいものであったと。第二次世界大戦に至るまでそのような惨事は見舞われることはなかったと言われるほどでありました。その時3人の最新霊派の指導者たちは捕らえられて処刑されます。その死体はそのミュンスターの町のランベルト教会の銭湯に、塔の上に、遺体が檻に入れられて吊るされました。見せしめのためのものであります。これはミュンスターで今でもこの釣りは、檻は吊るされております。この事件は を通して最新霊派は急進派だ、ラディカリストだと言われるようになりました。間違った誤解が生じてきました。一部のアナバプテストの過激化による、これは負の歴史です。もともとは聖書の教えに従って乗っ取って幼児洗礼を拒否して、信仰に基づくバプテスマを施していた彼らでしたが、このような熱狂的な分子によってますます帝国内で危険因子のレッテルを貼られることになります。それ以降、最新礼派アナバプテストというだけで迫害の対象となっていきます。私たちはこの事件を通して聖書信仰に戻らなければならないことを知られます。自分たちの主張が本当に聖書に基づいているのか、聖書を超えてはならないということを知られます。聖書に基づく再臨信仰を持たなければなりません。再臨の日時を定める、そして人々を惑わすということは、今日に至るまで教会の歴史で繰り返されてきたことであります。イエス様はマタイの福音書の24章で言われました。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。ルカの福音書の21章でもイエス様は言われました。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時は近づいたとか言います。そんな人々について言ってはなりません。聖書の正しい教えを持たなければならないことを、この負の歴史を通しても教えられるのです。2番目に B として、オランダのアナバプテストを見てまいりたいと思います。オランダのこの有名なバプテストの指導者はメノー・シモンズという人物でありました。彼はアナバプテストの指導者で、彼はもともとオランダの田舎の村の酪農家の息子として生まれますが、やがてカトリックの修道士になります。まあ、ルターもそうでした。そして彼は、修道士から、さらに司祭になりますが、司祭になった時に彼は当時カトリック教会で教えられていたミサで行うその聖餐の教義に疑問を持ち始めるんです。カトリックのミサは先ほど申し上げたように、聖餐の時にキリストの血と体そのものになるというこの聖体配慮という儀式が定められています。彼はその時思うんです。果たしてこのミサの時いただくこのパン、ブドウ酒は本当にキリストの肉、血などだろうか。彼は何年も悩み続け、解決を求めて聖書を詳しく調べ続けるんです。彼は最初はカトリックの伝統に忠実であろうとしました。でも聖書を調べて調べていくうちに、次第に聖書が教えている真理に気づいていきます。聖書の語る真理を悟るようになります。純粋に聖書に基づく教えに触れるようになりました。ちょうど同じ頃、メノーのその奉仕していた教区のすぐ近くでアナバプテストが処刑されたという知らせを聞きます。その理由は、その人が再審令を施したからという理由でした。そして命を懸けてそれをして殉教していったということです。彼はその姿勢に驚いたんです。そして彼は聖書のその真理に触れていった中で、当時の教会の様々な聖書にない儀式、守られていた儀式、その間違いに気づきます。そして幼児洗礼、その聖餐について、間違いに気づき、彼はやがてアナバプテストの信仰理解に到達するわけなんです。彼は当時教会で定められていた様々な儀式について、彼の著書でこう言っています。邪悪な教義、偶像崇拝的な幼児洗礼と聖餐、修道会、司祭、ミサ、聖なる水、イコン、聖画とかですね、巡礼、煉獄、懺悔などは聖書に反して提案された人間の教義である。そのような主張の中で彼は 当時の神聖ローマ帝国のカール5世から懸賞金が彼の首にかけられていきます。彼はそれ以降逃れの地下生活をしなければならなくなります。20年間以上にわたってオランダや北ドイツを転々としながら、地下生活をしながら、アナバプテストの群れを養い、伝道活動を続けていくのです。そのような彼らの教えを聞いた彼らの弟子たち、後にメノーが結成したわけではありませんけれども、彼の名前からメノナイトと呼ばれる聖書主義グループが誕生します。日本にもメノナイトブレザランとそういう群れがありますが、その元はこのメノシモンズであります。今日アメリカで、アーミスと呼ばれる人々がいます。彼らは近代のその電気やそういうものも使わずに、このアーミスたちはもともとはこのヨーロッパのアナバプテストの人々、メロナイトの人々であります。記憶に新しいところでは、2006年にアメリカでアーミッシュの学校で銃撃事件がありました。子どもたちの多くが犠牲になったときに、加害者に対して一切の復讐をせずに、自分たちからその許しを宣言した。彼らの心にはこういったアナバプテストのメノナイトの非暴力無抵抗という聖書の平和主義の信仰があったんです。そのようにオランダで影響を与えていきます。オランダの有名な画家の一人にレンブラントという人物がいます。レンブラントは多くの聖書の場面を絵画に残していきました。放蕩息子の帰還であるとか、またガリラヤ湖のその弟子たち、非常に美しく聖書の場面を描いていった。彼はアナバプテストの信仰に育てられ、彼らの交わりに属していたと言われています。また多くの当時乱邦医学と言われるオランダの医学界には、オランダのアナバプテストやメノナイトの人々が多数存在していたことが知られていることは大変興味深いところであります。多くの影響を与えていきました。最後にオランダのアナバプテストの信仰を伝える一つの話をして終わりたいと思います。それは一枚の絵です。これはアナバプテストを表すときに必ずと言っていいほど出てくる、あるいはメノナイトの時にも出てくる絵でございます。アナバプテストの迫害が続いていたオランダで、このディルク・ブレムスという人が、この帽子をかぶった人なんですが、再審令を受けたということで、その罪で身を追われていたんです。すぐ後ろまでその追跡者が追ってきて、彼は冬の凍てつく氷の張っている川を走って逃げて逃れようとしていたんです。ところが自分を捕まえるために追ってきたその追跡者が氷の上で、氷が割れて川に落ちてしまうんです。溺れそうになるんです。その時に逃げていたこのディレク・ブレムスは振り返って、そして追跡してきた者が落ちて溺れそうになっているのを見た時に、あなたの敵を愛しなさいというイエス・キリストの言葉を思い出すのです。そして彼はキリストの言葉に従い、自分を捕まえに来たその敵をに手を差し伸べて救い出すんです。この後彼は再び捕まり処刑させられていくんです。それでもこの出来事は殉教者たちの鏡と呼ばれるほど、彼らはそのようにただ聖書の言葉に、主イエスの言葉に従おうとした。 イエスの弟子としての道を生きようとした。それが私たち救われた者の生き方だ。このような生き様はアナバプテストの中で今日も語り続けられているんです。そのように彼らの多くは敵のために進んで命を差し出すことを厭わず、自分たちがの迫害が強まる中でキリストの愛を実践して生きていった人々でした。やがてイギリスでは分離主義者たちが、英国国教会からの分離して生きようとする聖書主義者たちが弾圧が強まっていく中で、イングランドの多くのピューリタンや聖書主義者たちが国を逃れてオランダに亡命してきます。その亡命先のオランダで彼らが出会ったのはこのアナバプテストたちでした。逃れてきた中にジョン・スマイスやトマス・ヘルウィーという後の英国のバプテストの指導者となる人々はオランダでこのアナバプテストと出会ったと言われています。彼らはその亡命者たちを愛を持って受け入れていきました。そういったアナバプテストたちの信仰と聖書信仰と愛に触れた彼らはイギリスに戻って1611年英国において最初のバプテスト教会を組織しました。以後何世紀にもわたってヨーロッパではアナバプテストへの迫害が続きました。しかし彼らは自分たちの国を失ったとしても、逃れなくてはならなかったとしても、いつも信仰の拠り所を聖書のみにおいて、いつでも聖書の御言葉を実践していきました。彼らは信仰を守るために祖国を離れ、山々に隠れ、ロシアのいてつく土地を開墾していき、各地にその信仰の影響を与えていきました。実はトルストイの平和主義は、ロシアに逃れていった、渡ったアナバプテストの影響によるものであるとも言われています。多くのアナバプテストたちは農村に逃れ、しかしそこで信仰を守りながら忠実に働き、その地の人々からの信頼を勝ち取っていったと言われます。当時多くの教会の司祭や、教会の指導者たちの教えとその生活が一致していないことに不満を持っていた多くの人々は、アナ・バプテストたちの逃れの生活を強いられながらも、貧しくても、でも敬虔な生活を、生き方をしている、そのような彼らの生き様に、深い感銘を受けたと言われます。その生き様は、世の人々に魅力的に映りました。彼らは貧しい中でもお互いに助け合い、隣人愛にあふれ、兄弟愛にあふれていたんです。そのために共感する者たちも多く出てきたと言います。当局の取り締まりからかくまってあげたり、食料を与えたり、また本来取り締まらなければならない役人たちもアナ・バプテストたちの存在を黙認することさえあったと言います。それは彼らバプテストたちが聖書に純粋に従い、世の人々に良い証を立ててきた証拠でありました。彼らの信仰的主張以上に、彼らの聖書に従って生きる姿、キリストの弟子として生きる生き様、その兄弟愛に感銘を受けていったんです。そのようにして彼らは多くの迫害に遭いながら、いつも御言葉に忠実に従っていき、世の人々に影響を与えていったんです。アナバプテストの信仰について学びました。彼らはこの世の権力や権威や人の作り出した教えにではなく、 ただ聖書、神の言葉、聖書を唯一絶対の拠り所として忠実に守っていきました。それゆえに迫害が遭いましたが、彼らは守りを行っていったんです。教訓として、私たちも彼らの聖書信仰に習うべきではないでしょうか。ある意味徹底的に御言葉の上に立とうではありませんか。迫害もないこの日本において、私たちはいつしかそのような姿勢が薄くなり、妥協する信仰になってしまっていることを反省させられます。そしてキリストが生きたように、キリストの愛と許しを実践する、兄弟愛にあふれ、キリストの弟子として歩むことを志そうではありませんか。私たちも聖書に従い、また歴史の中で刻まれた、残されたこのバプテストの信仰の足跡に倣って、神の御心の内を歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、感謝いたします。自らの信仰が迫害される中にあって、ただ聖書の御言葉の上に固く立ち続けてた信仰の先輩たちの模範に学びました。命を懸けてその信仰を守り抜いてきてきた、その彼らの足跡に私たちも習うことができるように、御言葉に従い、忠実に守りを行い、そしてキリストの弟子として生きる、どうぞ私たち一人一人の歩みを導き、あなたの御心にかなうものとしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、なしたまえ長宗を賛美をいたします。一節と四節を賛美いたしましょう。一節なしたまえ。